その結果、私たちが引き受けざるを得なかったのが、最初に皆さんにお伝えした、これを向きになりますかというこの共通の世界の基本ルールでやった、それに変更してしまったがために、日本の組版の特殊性である縦組に表示する技術の枠組みがありません。幸いにもマイクロソフトの一部の人が頑張ってくれて、Ruby という枠組みがここの中に入っているので、Ruby に関しては、これは Apple の表示ソフトなので、Ruby に対応してくれてませんが、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーは Ruby。これは Apple だから、そもそも。だから、縦組みの表示だとか、ましてや、半分解離線だとか、そういったものは一切ケアしてない。それを公共の世界の約束ごとに沿うということで、私たちはそのあるディスアドバンテージというかマイナス面を受けたと言われます。けれども、それにしたって、この日本の印刷文化の中で、出版社、作家、印刷所、それが育んできた印刷の組版の技術はたくさんの蓄積がある。それを書き残しておこうということで、実はそのバイブの中にですね、
そして受け取った方が工程をかけてまたバイブ便で戻るという形で、それを繰り返しですので、そしても非常に時間とコストがかかってしまいます。
CSでは、工程用の EDF 書き出しを行いますが、出来上がったデータを紙に印刷するのではなく、情報が書かれていて、これは新しく却下された第4水準の開示だとか、なんか、表面上には出てこない情報がいっぱい書き込んであります。それは、発行の当時は、ある種私たちの理念、標準の技術によるんだけど、そこによっては盛り込めない情報があるんだけど、その情報を捨ててしまうのかどうかということで、コメント欄に書き込んでおこうというのを考えています。だから、すぐは活かせないんだけれど、それを書き込むことだけはやっておこうと考えます。それを、ちょっと口が立ちましたが、それを活かしたのが、先ほどのアジュールというソフトウェアです。これは、例えば、芥川龍之介の先ほどの傑作三昧、先ほどエキスパンドブックでお見せしたものです。
インデザシースではご覧のようなプリプライト機能というものが搭載されておりますので、何か問題がないか、データに問題がないかをチェックさせることができ
ます。先ほどの同じ施設
です、ね。こちらの方ですね、プリプライト、お選びいただきますと、
自動的に何か問題がないかを。半分返り点が左側に表示されていて、守備がついている。これを、私たちはもうすでに1995年の段階でやれたんですが、それを一遍ボイジャーの技術を捨ててしまって標準技術に立ち戻った。しかしその標準技術の枠組みの上で、こういう日本語の文字版の組版を再現しよう。そのために私たちは一旦別れてしまったボイジャーという昔の恋人に、なんとよりを戻そうと思って声をかけました。青空文庫ではそういう形でファイルを変更して、一旦あなたを捨ててしまったのは悪かった。しかしもう一度このファイルを、この世界標準にした、そういった青空文庫のファイルを、ボイジャーが持っている表示の技術の美しさを、世界標準、ボイジャーの固有のメーカー独自の技術体系ではなくて、世界固有、世界標準の技術の枠組みによって、そこでボイジャーの技術を発揮してくれるように変更してくれないかとお願いしました。そうやって誕生したのがアジュール、このソフトウェア。